フェンスね、ヘイっていうのとフェンスっていうのとちょっとなんかちょっと違うね。フェンス、いろんな種類のフェンスがあります、ね。So there's many kind, different kinds of fences, right? で、我が家にもフェンスがあるんですね。裏、こう庭の周りにこうフェンスがあるんですけれども、So we, of course, we have fences around the backyard too. で、ただその入り口の横のところがこう木の根っこが下からこう押し上げちゃって、それでもう曲がって外れて、もうフェンスになってないんですね。一応立てかけてあるんですけれども、もう十数年そのままなんですが、So you know, but part of our fence was kind of pushed by the root of a tree, and it was kind of crooked, and it came off, and it's not, it doesn't look like a fence for this past 10 years. だから10年間毎年毎年これもうちの夏休みのハウスプロジェクトのこうトップの方にこうあるんですよ。So it's been on the top of the list for our house project for this past 10 years.でも毎年毎年こうやろうやろうやろうと思ったら夏が過ぎてて雨が降ってるんですね、もうね。だからああ今年もできなかったって言ってうまく逃げてるんですけども、so, but every summer I'm like I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it, and it starts raining. So, 今年こそこのプロジェクトのもうナンバーワンでやらなきゃいけないなと思ってるんですけど、今年ちょっと夏忙しいんでできるかな、またちょっと心配ですけども。So this summer, I feel like I have to do this, but this summer we're kind of busy. So I'm not sure. で、まあフェンス直すにあたって見てたらいろんなフェンスがあるのね。いろんなこう見てて面白い楽しいフェンスもあるんですね。So I was kind of browsing through the internet about the fences, and I found very interesting fences. これ楽しいね。こういうなんかあの上から刺さったら痛いけど、まああの、ね、楽しくて綺麗でいいなと、すごいクリエイティブだよね。This is, I think this is so creative. A little pointy if you see it. But, で次のもなかなかこれ集めるのはこれすごいよく集めたなと思うんですけど、自転車のフェンス。すごいね。So this is, I'm amazed that they collected all these. でもちょっとこう美的ではないですね。ね、これをもうちょっと美的にしたのもありますね。This is not really beautiful. This doesn't really help the view. But next one does. 上手。簡単に入れるけど上手みたいな。It's easy to break in, but it's nicely done. Nicely done. で逆にこれは絶対超えて入られないっていう、入れないっていうのもありましたね。And on the other hand, this next one, you cannot actually go over. これも植えるの大変だったのかなと思いますけどね。I don't know how they planted all this. でも気をつけないとやっぱ意味のないフェンスもあるみたいですね。And there is some meaningless one. It says, please close gate. 、ね、まあいろんな意味。で、まあ、あの、私たちも生きていく上でフェンスが必要なんですね。And like, we need fences.ね、でもこういうフェンスの話じゃなくて、どっちかというとこう、まあ、心のフェンスって言っていいのか、人間関係におけるフェンスが必要なんですね。But I'm not talking about these physical fences. It's more like fence of our heart or fence of our relationship. で、これがないとやっぱり人間関係がギクシャクしてしまう。下手したら人間関係がぐちゃぐちゃになってしまったりします。Without these fences, our relationship will become awkward. If not, it'll start to collapse.で、あの久しぶりにあの旧約聖書のシリーズに戻って創世記ちょっと開きたいと思うんですけども、So this morning we're going to go back to the series of the Old Testament, the Genesis series. で、ここのストーリー、今日またアブラハムのストーリーなんだけども、このストーリーの中で神様は私たちに大変必要なライフレッスンを教えてくれてるんですね。And through this story, God is teaching us a very important life lesson. で、創世記の16章の1節から16節を、ね、開いてみたいと思いますね。So let's open our Bibles to Genesis, chapter 16, verses 1-16. 創世記の16章の1節から16節ね。で、ちょっとここを読む前に簡単に背景、久しぶりなんで背景をちょっと簡単に説明しておきたいと思います。So it's been a while, so let me just explain what was going on. Okay? まず創世記12章でアブラハムが登場するんだけど、そこで神様がある日突然アブラハムにね言うんですよね。あなたは父の家を離れて、あなたの生まれ故郷を離れて、私が示す地に行きなさい。神様からの約束の地と呼ばれているね、そこに行きなさいというふうに言われるわけですね。So in chapter 12, God spoke to Abraham and said, you know, leave your home country, leave your father's house and go to the land that I show you, which was Canaan, the promised land. そこでもうアブラハム、もう家族みんなでパックアップして、こうカナンの地に移っていきました。So they moved. They all packed and they moved to Canaan. これでその時に神様はアブラハムに約束を与えられるんですよね。And that point, at that point, God gave Abraham a promise. で、その約束の一つっていうのが、私はあなたを大いなる国民とするよ。というふうに言われたんですね。神に選ばれた民、その大いなる国民にするからね。He said, I'm going to make you a great nation. I'm going to make you a great nation. That was a promise. で、その後に、13章を読むと、13章こう、一緒にはやってないんですけど、13章の15節、16節にこう書いてあるんですね。And if you keep reading in chapter 13, verses 15 and 16, it says this.これ神様がアブラハムに言ってるんですけれども、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。 He said, God said to Abraham, All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth. ここで前の約束でははっきり言ってなかったんだけど、ここではっきりと子孫っていうことに触れてるんですよ。子孫っていう言葉を神様使ったんですね。This, the word offspring, this was not in that previous promise. Of course, he intended, but implied. But here, he's clearly mentioning offspring. ね、だからあなたに子孫を与えるからね。つまりあなたに子供を与えて、その子供の子供の子供が大いなる国民となるよって、そういうことですよね。この約束の地を与えるから、その人たち。So his promise was, I'm going to give you a child and the offspring, and they're going to become a great nation in this land. で、この時点でアブラハムは大体80歳ぐらいかなって。で、サラは大体70歳ぐらいだったかなと思います。And I think Abraham, at this point, Abraham was about 80 years old and Sarah was about 70.でも待っても待っても子供ができない。もう80歳と70歳ですからね。But, you know, they waited and waited and waited and, but they just didn't get, have the child. これで15章を見ると、アブラハムがちょっとしびれを切らして神様に言ってるんですね。And in chapter 15, Abraham kind of became impatient and told God,ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。もう嘆いてますね。He says, God, you've given me no children, so a servant in my household will be my heir. 神様、あなた子供を持って祝福してくれるって言ったけど、子供を与えてくれないから。で、これ当時のカルチャーでは、そういうケースでは、その家の奴隷が跡取りになるっていう、そういうカルチャーがあったようですね。だからそう、こういうアイデアが出てるわけですけども、だから私の奴隷が、あなたが言ってた、ね、相続人になるのかな。So in those days, I think this was a culture that if you don't have a family, you don't have a child, then your servant will take after you. So, そしたらこれに対して神様が言うんですね。To this God replied and said this. いや、そのものが、その奴隷があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくるものが、つまりあなたの子供があなたの後を継がなければならない。He said, no, no, that, this man, this servant will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. まだ80歳超えて子供がない。でも神様ははっきりとあなたから生まれるものがって言われています。You see, he's over 80 years old and they still didn't have a child, but God clearly said and promised that, no, no, your son is going to be your heir.で、16章ちょっと読んでみたいと思うんですね。And let's go back to verse, chapter 16. I'm going to read from verses 1 through 16. 1節から言いますよ。アブラムの妻サライは、まだこの時点で名前が変わってないんで、アブラムとサライですね。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。 ご存知のようにまだ死に私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるように見下すようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになります。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いはアラノの泉のほとり、シュルヘの道にある泉のほとりで彼女を見つめ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子供は私が大いに増やすので数え切れないことになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている男の子を産もうとしている。その子はイシュマエルと名付けなさい。主はあなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからで、それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。すごいストーリーですよね。怖いストーリー。これ見てるとサライってすごい女だなとか思いますね。サラーも怖いもん、ね、アブラムは情けねえなと、そんな感じがしますね。イブラムは like, What are you doing? 奥さんに子供ができない、そして奴隷との間に子供を作る。これ私たちの今のカルチャーの中で考えたら、って思うでしょ。マジでって、それを奥さんが勧めてることあたり、もう代理母のなんかそんな世界ですけれども、でも、like, you know, thinking with our mind, just reading this passage, you know, they couldn't have a child, so she sent her husband to her maidservant. really, you know, it's kind of unbelievable. でも当時のカルチャーではこれは行われてたみたいなんです。そうやって子孫を残す、ね、子孫を残すための一つの手段として、こういうことがその当時のカルチャーにあったみたいな。もちろん神様認定のカルチャーじゃないんですよ。でも当時はなされてた。 But in those days, it was part of this culture so that they could、keep their names or like they could have their heirs. So of course this was not God-approved culture, but it was there. だから彼ら何が起こってたかって言ったら、神様が子供を約束してくれたんだけども、でも子供ができない。神様約束してくれたんだけどそれが起きてない。なんとか、いや、なんとかしなきゃ、神様の約束が成就するようになんとかしなきゃっていう、こう苦肉の策だったと思うんですね。 So I think Abraham and Sarah, they were thinking like, you know, God promised us, God made a promise to us and God promised us a child, but we're not getting the child, so we have to do something about it. だから神様がされるのをちょっと私たち手伝ってあげようみたいな、そんな感じかもしれないね。They were like, we have to help God here. で結果的に子供生まれるんですよ。めでたしめでたしっぽく、いやーやったやった、約束通り子供が生まれたと思うわけですよね。They did have a child, you know. Yeah, yes, yes, this was the promised child. でも17章この先読んでいくと、神様は、ね、はっきりと言ってるんですよ。いやいや、私が約束したのはこの子じゃない。But if you keep reading into chapter 17, God tells them that no, this is not the child I was talking about. サラから生まれる子供、ここではサライですね。サライから生まれる子供が私が言ってた約束の子供なんだよって言って。He says the child that Sarah is going to have, that's the child I'm talking about. だからほんでサライを通り、アブラハムとサライから子供が生まれるっていう神様のそのご計画がある。そこに彼らは待ちきれなくて早まってことを起こしてしまって、これが実は大きな過ちなの。人類史の歴史に関わる大きな過ちなの。So they believed in God's promise, but they couldn't wait for God's promise. So they misunderstood the situation and took a wrong action, which became a big mistake in human history. まず、アブラハムがいますね。So there's Abraham, well, Abraham. で、イシュマエルがここで生まれたわけですよ。And they had Ishmael, right?で、このあと実はそのサラから実際に男の子が生まれるんですね。イサクっていう男の子がサラから生まれるわけです。And after this, Sarah actually will have a child, Isaac. これで、このイシュマエルの末裔っていうのが今日のアラブ民族です。そしてイサクの末裔がイスラエル民族です。And the descendants of Ishmael is today's Arab. Okay? And the descendants of Isaac is today's Israel. 皆さんもご存知のようにパレスチナの方でずっと戦争が続いてますね。アラブ民族とイスラエル民族の間であのパレスチナ戦争がずっともう皆さんが生まれる前から続いてますよね。で、まだ終わんないわけです。As you know, there has been war going on even since before you were born, before you all were born, until this day, before the Arabs and the Israelis.あれは何の戦争かっていうと、あのイスラエルをめぐっての戦争、イスラエルの土地、あそこの場所をめぐっての戦争なんですね。And they are fighting for the land of Israel. なんでかって言ったら、両方ともお互いに、いや神様があそこの地を私たちにくれるって約束してくれたんだもんって言うんです、ね、あそこのホーリーランド、聖地は私たち俺らのもんだって言って神様が約束して、アブラハムから生まれるものに約束されたんだから、あれは俺らの場所だって言ってお互いがそれを言ってるわけですね。 Like both are saying God promised that holy land to the descendants of Abraham, which is us. Both parties are saying that. だからこれは終わらない戦争だよ、ね、いつまでたっても両方ともアブラハムの子孫としてあの約束の地は俺のもんだって言ってるわけなので、いつまで経っても、ね、これは多分終わらないでしょうね。So、I don't think that war is going to end because they both believe that that land belongs to me. で、この原因になったのが、このアブラハムとサラが早まって、早とちりしてしまったからなんですね。And the very reason this is happening is because of what Abraham and Sarah did. で、この大きな過ちの原因になったのが、まあ、今アブラハムとサラがやったことっていうんですけど、今日のストーリー見てて分かるのはここで何が起きてるかって言ったら、バウンダリーの欠落っていうのがここにあるんですね。 So what's happening in this story? What caused all this was this lack of boundary. バウンダリーって何ぞや？バウンダリーって何かなと思うんですけど、あ、今の役になってないね。 So what is boundary? バウンダリーっていうのは、まあ、言ってみるならば人間関係におけるそれぞれの領域を定める境界線っていうふうに言えるかな。It is the line that defines relational territory of each individual. 実際にこの Boundary っていう本が出てます。この分厚い本で境界線っていうふうに訳されて、出てますね。クリスチャンの本ですけれども。And there's actually a book called Boundary.、It's pretty thick, but it talks about this.、ね、でこれ言い換えるとそれぞれの生活における自分、まあ、自分のそして人の立場役割責任を知りわきまえること。 And in other words, it is to know and understand each one's role and responsibility in the circumstances they are in. で全ての人間関係において、ね、その関係を築くために関係をこう維持していく良くしていくためにはこれを理解していくことがすごく大事ですね。これ夫婦関係でも親子関係でも職場でもどこにでも当てはまる。で、This is very, very important factor in any relationship we live in between husband and wife or parent and children or at workplace, any relationship. It is so important that we understand this. まず自分が置かれている立場における役割と責任をしっかり知って、その自分のバウンダリーの中に自分が留まっていること。 It's very important that we know, I know my position, my role, my responsibility, and that I stay in my boundary. そして周りに人がいますね。その人々の立場、他の人たちの立場、役割、責任を知って、そこに自分が入っていかないこと。And it is also important to know other people's position and role and responsibility and stay out of their boundary. わかります？言ってること。Are you following? 例えばね、夏美さんはこの教会で会計をしてくださってますね。びっくりしてましたね。今バウンダリーに入ってたような気がしますけど、教会の会計をずっとしてくださってますね。So Natsumi has been serving as a treasurer in this church, right? おいで、皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、毎週毎週礼拝が終わって食事の準備がされているときに一人隠れてるわけじゃないんだけど、一人こうバスケットをさーっと持ってあっちでその集計をして、それをつけて、それだけじゃないよね、毎週毎週の収支、収入支出を全部つけて集計してということを地道にやってくださってるんですね。So as you know, she always grabbed that offering basket while other ladies are preparing lunch and go there and she counts and she keeps the book and you know she keeps the book throughout the week. You know, so she does this diligent work. でね、それが夏美さんがしてくださってるわけですね。ところが僕が親切心で、もう毎週大変だろうからって言って、夏美さんが持っていく前にさっとバスケットを取って集計して全部書いて、そしてはい夏美さんやっといたよって渡したとします。But okay, let's say I, you know, out of my kindness, you know, I took grabbed the basket before she did and you know counted everything and you know and then written down the figures and then put it in the envelope and gave it to Natsumi and said, oh, I did it for you.まあ一回コキーだったらそんなにね、ビッグディールじゃないのかもしれないんだけど、それをしょっちゅうやってたら、どうなの、夏美さんがやろうと思って行ったらバスケットがない、見に行ったら先生がやってるっていうことが繰り返されたらどうなるんですよね。 And what if it happens frequently? You know, she goes to grab the basket, it's not there, and I'm doing it over there. だんだんだんだん、まあ、夏美さんすごくね、もう人が心が広いんで何も言わないとは思うんですけども、普通的に考えるとなんで先生がやるの、私会計でいる意味ないじゃないって思ってしまってもおかしくないから。 And you know, she, I'm sure she wouldn't say or feel like this, but usually, you know, or normally, if I can say, we might think, why is he doing, why is the pastor doing, taking my job, what, you know, do I need to be a treasurer if he's gonna do this? で、そうやって少しずつこう関係がギクシャクしていく可能性がありますよね。And that's how the relationship becomes a little awkward and awkward. ましてやそこで僕が集計したのにミスがあったとします。それでそれも夏美さんも気づいてなくて、そのまま入金しちゃって、後でなんか違いが出てきちゃって、あれっつって大変なことになったとしますね。And let's say I made a mistake when I was counting and she didn't notice and she deposited and everything and later we've noticed something was wrong and it was causing a trouble. そしたらどうなるかな、まあ、これも夏美さんはこんなこと思わないと思うんですけども、普通に考えると夏美さん先生がや勝手にやって先生が、ね、ミスしたからこんなことになっちゃったと思うわけです。 And I'm sure she wouldn't think or feel like this but usually or normallyShe, you know, this person might think, well, he, I didn't ask him to do it, and he did it, and he made the mistake, and all these are happening.
でも僕側にしてみると、まあ、僕もこんなこと考えないんだけども、いや、会計としてそれチェックするのは仕事でしょと言おうと思えば言えちゃう。
Yeah. And of course, I wouldn't say this and or think this, but I can or think or say, well, you're the treasurer. Didn't you check everything that I did?
そうやって指差し合ってどんどんどんどん関係が悪くなっていってしまう、そういうことが起きかねないですね。
That could happen、right? で、なんで起きたの、僕が彼女のバウンダリーに入り込んでた。 This is happening because I stepped into her boundary。
最初は親切のつもりでやってるんですね。これ親切と大きなお世話の線なんですよ。
So this is the line between being kind and being nosy,
nosy.
だ
もちろん親切でやってあげるのはいいんだけど、彼女の仕事だから彼女に任しておいたら、で信頼して彼女に任しておいたら、こんなことには一切な、こんなことって起きてないんだけど、そういうことには一切発展しないわけですよ。それがこのバウンダリーなんです。You see, maybe I did it out of my kindness, but if I trusted her and didn't go into her boundary, none of these would have happened.、Right? That's what this boundary is about. これで今日のストーリーを見ると、このバウンダリーがはちゃめちゃなんですよ。ちょっと一つ一つ、ね、少し簡単に見ていきたいと思います。で、And in this, today's story, this boundary is all messed up.例えばアブラムのバウンダリーがありますね。So, Abram's boundary. アブラムはまず夫でした。He was a husband, right? だから夫としてやっぱりその、まあ、家庭の中でリーダーシップを取っていく、それが彼のバウンダリーなんです。And as a husband, his boundary was to lead the family, show leadership in the family. そして神様との関係において。神様との間にもこのバウンダリーがあるんですよ。で、神様との関係においても神様を信頼して待とうよっていう、これが彼ので、神様を信じる側のバウンダリーですよね。それが私を待つ、これが私のバウンダリー。彼らは神様のバウンダリーに足を首を全部突っ込んで、でいじり始めちゃったんですね。 And there's a boundary between me and God too, you know. And for them, their boundary, their responsibility was to trust God and wait.Right? But they stepped into God's boundary and let's do this. Let's make this happen. で、その夫婦間においても読んでわかるように、もうサラの言いなりでしょ。そうじゃなくて、もう少しリーダーシップを発揮してもらったんで。サラが自分のバウンダリーに入ってきたときに、これもね、難しいかもしれないけど、私たちは人がバウンダリーに入ってきた、いや、ここは私のバウンダリーだからっていう、その線を引くことができること、これも大事ですね。So this is another lesson. When somebody comes into my boundary, I need to say, well, I'm sorry, but I truly appreciate it, but this is my boundary. で、サラにしてみると、まあ今も言いましたね。サラはもうとにかくなんとなく恐ろしかったんですけれども、ここで奥さんなんですね。奥さんとして、まあ、僕フォロワーシップっていう言葉を使うんですけど、夫にリードしてもらう。ね、ここでアブラムにね、こうだからこうしなさい、こうだからこうしなさい、こうだからこうしなさいっていうんじゃなくて、こうなんだけどどう思うとかね、まあ、言い方の問題なのかもしれないけど、アブラムに決定権をこう与えていく、そういうのが彼女ができたことなんじゃないかな。でも彼女はアブラムのバウンダリーに入って、こうしようこうしようこうしようって全部リードし始めてしまった。そこに大きなズレが、ね、生じてしまったわけですね。で、神様に対してのバウンダリーはアブラムと一緒です。やっぱり神を信じる者として彼女の責任は信じて待つ、ね、だったわけですね。So Sarai was a wife. And as a wife, she was supposed to be the follower of her husband. But instead, she stepped into Abraham's boundary and started to dictate what was going to happen.、Right? そしてもう一人、ハガイがいました。ハガイ。ハガイがいましたね。And there's a Hagar, the maidservant. で、彼女はもうちょっとシンプルですね。奴隷だったわけです。Her boundary is even more simple, okay? She was a servant. だから状況がどんなに変わっても彼女は奴隷でなければいけなかった。彼女は主人に仕える奴隷でなければいけなかったわけです。So as a servant, her role and responsibility was to serve her master.ところが自分の主人が持てないものを私が持ってるっていうだけで、彼女は主人を見下すようになってしまったわけですね。で、主人と立場を入れ替えようとしている彼女がそこにいるわけですね。で、自分のバウンダリーの中から外に出ようとしている姿がある。You see, as a servant, she was supposed to serve, but because she had something that her master could not have, her attitude has changed. Right? She tried to step out of her boundary as a servant and tried to be above her master. That was the mistake she made.
だから本当に彼らの中で子供、約束の子供にあまりにフォーカスをするがゆえに、このバウンダリーがぐちゃぐちゃになってしまった。お互いへの尊重がなくなってしまった。そこで もう子供は確かに生まれたけども事態は悪化する一方でしたよね。人間関係も、ね、アブラハムとサラの関係もなんか読んでて変ですよね。そしてハガルとそのサライとの関係もぐちゃぐちゃになってしまった。全てがこのバウンダリーがぐちゃぐちゃになってしまったから、それで神様との関係におけるバウンダリーも狂ってしまったからですね。 So everything, you know, like they were so focused on having a child, and in order for them to have a child, they just lost the sense of boundary, right? Between each other and between God. And that's what messed everything up. They did have a child, but everything was all messed up. で、今朝ね、これを叶えてほしいんですね。あなたのバウンダリーは何だ？どこがあなたのバウンダリー？ So I want you to think about this. What is your boundary?いろんな場所によってバウンダリーがあると思います。家庭においてのバウンダリーがあり、職場においてのバウンダリーがあり、学校においてのバウンダリーがあり、友達関係との間のバウンダリーがあり、それぞれいろんな違うバウンダリーがあると思います。We are living with many different kinds of boundaries. We have a boundary at home. Our boundary at workplace is different. We have a boundary at school. We have boundary with our friends.それぞれ家庭において自分の立場は何だろう、自分のその立場についてくる役割、自分の責任は何だろうと。夫であり、妻であり、子供であり、みんな違うと思います。At home, you know, what is your position, what is your role, and what is your responsibility? Husband, wife, children, they all have different role and responsibility. 職場においてもそうですね。自分に与えられたるこの責任があります。役割があります。それを超えて、あの人のことが、この人のことに首を突っ込むのは、自分の与えられている責任、役割にしっかり 100% 注ぐこと。それがすごく大事なことです。まずはそこからですね。At workplace too, you have a responsibility that you are given to. That is your boundary.Sometimes you notice something that colleague is doing, but we need to go back and think about, okay, what is my role and responsibility? 教会でもありますね。教会でもこのバウンダリーあるんですよね。牧師として私、僕が牧師としての立場があり、責任があり、役割があります。で、逆に皆さんは信徒としての立場があり、責任があり、役割が、信徒の役割って何だろう？信徒としての責任って何だろう？僕は逆に牧師としての役割は何だろう、責任は何だろう、そういうことを考えてやっていく中で、本当にここに平和が、一致が保たれていっている。And even in a church, we have boundaries. I have my role as a pastor. I have my responsibility as a pastor. You have roles and responsibility as lay people. And when we respect each other's boundaries, there will be unity. There will be peace.で、神様との関係によってバウンダリーはどこにあるか、私の役割は何だろう、私の責任は何だろう。 And what is our boundary in relationship with God? In terms of relationship with God, what is my role? What is my responsibility? そして神様がなさるところ、神様がされることは心配しなくても全部 100% してくださるので、本当は心配しなくてもいいんですよね。よくそこに首突っ込みますよね。これしてください、あれしてください、こうなるようにって、ね、よく首突っ込んじゃうんだけども、それよりも神様がしてくださることを私たち心配するよりも、自分が神様のためにすべきことを心配した方がいいかもしれない。 But sometimes or often we step into his boundary and start telling him what to do. You know, God, please do this, please do this. We just put please on top of it, but basically we're saying do this, do that, do that.But I think we should focus on what we should do instead of worrying about what he should do. すべてにおいて、これね、すごくいい、ためになる あれですね、レッスンだと思います。本当に神様が私たちに教えてください、私がなすべきことを私がやっていくということ、そこをしっかりと、そこに頭を向けて、それをしっかりと自分の中でこう練習していく、トレーニングしていくときに、本当に不思議と人間関係がスムーズになっていくようですね。僕もしょっちゅう人のところに首突っ込みますね。特に家にいると子供の部屋にも入ってきますけども、いろんなところに首突っ込んでしまう。
ついつい気になってやってしまう、ね、そういうことがありますね。だから線引きをする必要があるんだろう。僕もまだ練習中ですけど、ね、みんなで一緒にそれをこう自分の中で考えながら、本当に神様に祝福される関係づくり、ね、そしてその中で本当に神様を体験できる関係づくりだと思います。
I'm still on training. I'm still training myself to do this because, you know, at home I step into my kids' boundaries so often, and, you know, and also to their rooms too. But you know, I'm still practicing, and I encourage you guys to do the same. To keep practicing, keep training yourself with this boundary, because this is the boundary that God blesses. When we learn this, God is going to bless your relationship. Any relationship with his relationship and relationship with others.
覚えていきたいと思います。お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。私たち、いろんなさまざまな関係の中で生きていて、ついつい、まあ、やっぱりプライドがあって、エゴがあって、ね、そして高慢になってしまっていることもあるのかもしれない。ついつい人のバウンダリーに入っていってしまう傾向があったりもするかもしれません。あなたとの関係においてもそうです。ついつい私たちはあなたのバウンダリーに入ってしまって、自分がなすべきことを忘れてしまうときがあります。どうか神様、私たちが自分がなすべきことにしっかりフォーカスして、本当にこの与えられている、神様あなたから与えられているバウンダリーの中で、しっかりと私たち 100% 力を出し切って歩んでいって、そしてあなたの祝福してくださる関係を体験していくことができるように導いていてください。Father, we thank you so much for this message.And we wish we can just live in each other's boundary, and but we have ego, we have pride, and sometimes or maybe often we are arrogant enough to step into people's boundary. But help us to learn to live within my boundary, because this is the boundary that you've given to me, so that I can really focus on what I need to do. 感謝します。本当にその祝福された関係、ここにいる一人一人が体験することができますよ。
And Father, it is my prayer that all of us in this room can experience this blessed relationship through this lesson.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.